申命記の今日は32章の19節から終わりの方ですね、最後ではないんですけども、大きな区切りになっている32章の47節までというところに、で初めの方から今日のところをちょっと見たらですね、このところで、このような箇所もですね、あんまりこう自然に読みたいとはあんまりおそらくは思わないだろうと、多くの人はですね、そういう感じがすると思いますが、それはこの19節を見てもですね、こう憤り、怒りですね、と出てきます。自分の息子娘の憤り、怒りの上に彼らを退けたと。彼らは逆らう世代だ、真実がないと。で21節にも、彼らは神でないものを神だとして、そして怒りが、私の怒りが燃えたんだと、21節の終わりにももう一度彼らの怒りを燃えたとせる。22節も、私の怒りの火は燃え上がらせるんだと。こんなにですね、短い箇所に繰り返し繰り返し、このなんか怒り怒りと、こんなところからですね、表面的に読んで、旧約聖書の神は怒りの神だとかですね、そんな風なことが言われたりするんですから、もちろんそれは表面的なことで、旧約の非常に長い詩編とかイザヤ書とかを見たら、エレミア書を見たらですね、とってもそんな単なる怒りの神は全然ないんですけれども、こういうところが特にですね、何やこの神様はとっても怒り怒りと書いてあるじゃないかとかいうふうに、こう浅はかに取ってしまう映画史なところですね。でこれはさっきも言われましたけど、悪のですね、力に対するですね、神様の裁きの力っていうのがもう厳然として存在するんだということを、こういう旧約的な表現で言ってるわけですね。でも怒りというとですね、人間のこう怒りを思い出してしまうんですね。怒り紛れで人を殺すということまで起こったりするわけです。人間の怒りってのはとっても悪いことをするしてしまうんですね。倒り倒してなんかする、そういうふうに大概ですね、そういういろんな新聞に載ったりする、いろんな悲劇っていうのも、何かをされた、言われた、たかり勝手やっつけたんだなんて、そういうことを思い出すから、ここでなんか神様怒ってるやったら、いかにも人間的なものに思えるようになってしまいがちなんです。でもこれはそういうふうにですね、そういうふうな表面的な感情的なことでなくって、聖書全体が言ってるのは、この深い闇の力があるんですね。人間を正しい道、救いの道から引き離して滅ぼそうとする、間違った道引っ張ろうとする、そういう悪の力に対して神様は決して捨ててこのままにしておかないという、そのことはずっとですね、初めから聖書の終わりまでついている。イエス様もそういうこともはっきり言われたとですね、これは黙示録にもはっきり書いてあるとです。それがなかったらですね、私たちは本当の平安を得ることができなくなるわけです。悪の力はずっとついてですね、そして滅びることもないんだとですね、人を憎んだり殺したり傷つけたり、そういう様々な嘘偽りの悪の力がずっと消えないんだと、強いんだなんていうふうなことが本当だったらですね、永遠に悪が強いんだったら、これ一生懸命努力したって無駄なわけです。悪はこの良い努力を殺してしまうんだから。だけどこの聖書が言おうとしていることはですね、そういうふうに間違った道を引っ張り込もうとする、そういう悪の力は必ずこのように神様の時が来たら、滅ぼしてしまうんだと。ほんで、良き道、正しい道、そういうものだけにするという、そういう言い方をこういうことでしているというわけですね、こういう表現で。で、ちょっと今日のところもその後も分かりにくいところがありますが、全体としてそういうですね、さまざまなこの神の民、せっかく神様を知らされて信じた民をも誘惑して引っ張り落とすと、そういう悪の力に対する裁きがどうだと書いてあります。 で、そういう裁きをする神様はですね、岩のごときだっていうことが、ここのところでも出てきています。その力も岩のようだ。裁きの力も岩のようにということなんですね。それで、このようなところに、例えば30節とか31節に岩ということが出てきます。30節と31節。岩である神が彼らを裏でどうこうってあります。どうしてこんなところに岩である神やって出てくるのかと。普通あんまり私たちは神様のことを岩というふうなイメージはこう思い浮かべないですね。柔らかい優しいような神様だけですが、聖書はですね、私たち人間はいつもですね、狭いわけですね。感じるところも考えるところもとっても狭いわけです。それで聖書を読んで、もうぐんと広くて深くて広大なこの視点を学ぶということがあります。私たちのイメージがそれに岩っていうのはなんかこうそぐわないようなのは、私たちのこの神様に対する見方狭いからなんですね。岩であるっていうことは、どんな悪の力があっても壊されたり滅んだりしないという、そういう意味で言ってるわけです。一番目に見えるもの、これ今日の岩ということですね。岩の山だから何万年も残るわけですね。ずっと残るわけです。私がおるこの山、日の峰っていうのはですね、例えば眉山とか中津峰とかから見たらですね、本当に地上に浮かぶ小さな粘土をちょっとこさえたようなところです。平面のように独立峰ですね。まあもう遥か昔は全部山つながってたのが、みんなこう水で流されていったんですね。何千何万年何十万年、そこで岩だったから、あの私がおる山の日の峰という山だけ残ったんですね。硬いから。そういうことで、あの山は今からまあ私も70年近く前から、仕事で60年以上前からおるわけですけれども、もうあちこち岩なんです。少し残った本当に岩ばかりですね。だから残ってきたわけですね。そういうふうに岩っていうものはですね、特にこういうイスラエルでは草焼きがほとんどないから岩が露出しているのが見えるわけですね。日本だったら草焼きがいっぱい茂るからですね、もう岩なんか見えないわけです。ですからこう岩というイメージがあんまりないんですね。岩へ、だって山へ行ったそこら辺見たって、あんまり強固な岩なんてあんまりこう思われないわけですね。でも市内山っていうのは2000メートル以上あるんですけど、全山が岩なんですね。そういうことで、非常にこの岩っていうのは遠くから見てもですね、岩の山っていうことでイメージがよくこう分かってたわけです。市内の頂上に立った時のずっと見える山々が全部岩山なわけです。その光景、未だにこう焼き付いては忘れませんけれども、そういうふうに緑の森林がまるっきりないんですね。ずっと高くなって岩ばっかりの山だったわけですね。そういう過去に岩なる神様っていうのが出てくるわけです。で、そういう神様だからこそですね、その神様持っている真理はもちろん岩のような変わらない、壊れない真理だと。正義の力にして、その力で、悪の力を滅ぼすということを言っているわけです。これは聖書に書いてあるからそう思うんで、そうでなかったですね。むしろ逆に悪こそ岩のように固くてですね、いくらこう、悪いと言っても、壊れないではないかというふうに思いがちなんですね。どこにこの正義が岩のように固いのかと。やっつけられてるじゃないかと。今の首相政権みたいにですね、ああいうふうな不正のことを言ったり悪いことをするのは、そんな仲間、ひどいことを言うような人と一番の仲良しみたいなことを言う人がですね、ずっと首相です。支持率も減らないと。本当にそういうことで、どこにこの正義の岩があるのかっていうふうに、現象ですね、目で見える世界が見えてしまう。だけどそのもっと奥の方、はるか昔からこの聖書の人々は掲示されてたということです。それで、ここにはこういうふうに出てきます。詩編の中では繰り返し出てくるんですね。ちょっとそのことをですね、 岩の神様だからこういう裁きの力も永遠だということなんですので、ミシエにはいろいろたくさんあるんですけど、まあ今日はちょっとだけ実際に出てくると18詩編の18編ですねの2節からです。詩編の18編の2節から見ていただいたら分かると思います。さっき言いました、まず神様力ということをですね、何の力かっていうと、そういうふうに悪の力を滅ぼす、そういう力なんですね。そして、どんな状況の中であっても助けを求める者を引っ張り出す、そういう力、救いの力っていう。救うためには悪の力を打ち負かさなかったら救い出せないわけです。だから救いの力が岩のようだということですね。それは神の力、岩のようだと、もう当然つながっているわけです。で、主こそ私の岩であると。それから別の言葉なので、ここで大きい岩だというふうにですね、砦であると、岩であると、盾であると。救いの角っていうのは、これは昔はですね、非常にこう強い牛とかが角だから、こういう力のシンボルとしてこの角っていうのを時々表現したんですね。モーセに角があったとかいうふうにですね、伝説の力、神の力を非常に与えられとったと。ミケランジェロがですね、ミケランジェロがモーセの像を作った時に角をつけてあるとわざわざですね。なんでモーセにこの角なんか書いてしてやるのかって、そういう意味なんです。すごい神様からですね、力を与えられていたという。まあその救いの角っていうのは救いの力という意味で言ってるんですね。で、まあこの18節だけ見てもですね、もうちょっと後を見たらですね、32節。18章の32節。ですね。それから47節にもありますね。命の神っていうんですね。これは永遠の命、神様だけは永遠の命を持ってる。まさにこの岩のように壊れないですよね。それで命の神と岩っていうのはあるんですね。それから32節も力と岩、32節もですね、結びついていると。神様だけが我らの岩だって、その岩だから、その力を神様はくださってるんだと。まあ、こういうふうに、私たちはそういう意味で草やけいっぱい茂っておるから、岩っていうのをあまり見ないものだから、こういうイメージで思い浮かべることないんですけど、イスラエルではこういうふうな形でですね、神様の力って言ったら岩っていうことはパッとこうですね、同じようにこう思い浮かんできたということです。そういうふうにどうしても地理的ですね、地理ですね、地理的な要素当然あるわけです。で、それをなるべく私たちも思い浮かべる必要があるんですね。そうしないと、この力と書いてあるのは素通りしてしまうんです。亀、岩と書いてあっても。はい。まあ、そんなふうにですね、ここでは何気なく書いてるようなけれども、裁きの力というと、と神こそは岩だということが今日のところも結びつけられているということなんですね。詩編ではそれに力と岩って同じ意味で、強固な永遠の力というわけですね。はい。それで、次のところ、32節。いや、31節でですね、ちょっとあと2行目に書いてあること。神こそ岩だっていうのはですね、敵すらも、敵も認めておるくらいです。これは歴史の中でですね、例えばこのキリスト教の聖書ってのは確かに岩のように壊れないですよね。それはみんな世界の人はですね、やっぱり認めざるを得ないわけです。どんな権力や時間の流れがあっても、この真理は壊そうとしたって壊れないんですね。永遠の岩。 矢のような強固さがこの一冊の本は持っている。他の本はみんななくなっていくわけですね。バラバラになる、粉々に粉砕して消えていくわけです。まあ、それがそういうこと。そして32節からはですね、まあ、こういう表現ってあんまり他ではないかもしれませんで、彼らのブドウの木は、ソドムのブドウの木だと、毒のブドウだ、苦くて、そのブドウ酒も蛇の毒だ、コプラの猛毒と、もうこれ以上はないような強い表現でですね、この偶像、この偶像っていうのはですね、自分の欲望、欲望とか金とか権力を一番と思うような人から生み出されるものは、すごい猛毒の武道士だと。毒蛇のような毒を持っていると。確かにそういうことです。70年余り前のあの巨大な戦争で、1000万も2000万も中国の人を殺したり、日本人も300万も死んだ。あれはある意味でこの人斬りの人たちが毒、猛毒をいっぱい国民に注いだわけです。天皇神だとか言ってですね、嘘偽りにただの人間を神だとしたり、自分たちの欲望を一番として、そういう人たちが全国民や中国の人たちにたくさんのこの毒を注いでしまったわけです。そういうことから見たらですね、こんないかにも誇張しているように表現に見えるけれども、恐ろしいですね、毒を猛毒を持っているということで、こういう人たちはっきりそれしてたんですね。偶像というものから崇拝とか、どんな恐ろしい毒が生み出されるかと。だけれどもですね、そのような恐ろしい猛毒のものを生み出したものも神様の力によって滅ぼされるんだと、壊されるということ、それがまあ35節で言ってるわけです。35節ですね。私がそれを報復と裁くというわけです。それも人間の力ではできないですね。そういうさまざまな悪の力っていうのは、彼らの足がよろめくとき、彼の災い、終わりは必ず来るんだという、こういうふうなですね、ちょっと一見あんまりこう馴染まないような言葉使いだから、それだから一層ですね、彼らがこれ書いた人たちを受けたその印象ですね、印象が浮かび上がってくるわけですね。で、最終的に裁かれるんだということが書いてあります。そして、そういった彼らが頼んだようなものみんな消えてしまう、滅ぼされてしまうかってどこにいるかということを37節で言われているというわけですね。で、それからまあ今日読み始めたところです。本当の神様39ですね。この世界のさまざまな人を誘惑をして、そして毒を飲ませるような神々がたくさんあるけど、本当の神様はこれこそ私だと、ヤウェの神様だとですね。殺し、この悪の力を殺すと、裁くというわけです。そして悔い改めるものは生かす、傷つけまた癒すと、神様の手を逃れる者は一人もいないという。これは人間の裁判はですね、これから逃れる人はたくさんおるわけです。大体裁判官というものが政府が任命したりするわけですね。政府が任命したりするわけだから、政府の都合の良い人をですね、裁判官に選ぶということはもうたくさんあるわけです。だから裁判そのものがですね、こう歪められるということはいくらでもあるわけですね。だけど、人間のこの裁判、人間の裁判から逃れることはできても、神様の裁きから逃れることはできる人は一人もいないと。それをまあここで言ってるわけです。で、ここでも報復、報復言うのはみんなこれは、一言言えば悪の力を最終的には裁くということですね。滅ぼしてしまうのだということを言って、そうしてですね、だからこそそこから滅ぼされて、神様の良き力が、祝福が与えられるんだと。だからこの最後の43、国々を死のために喜びの声を上げようと、そういうふうに悪の力に裁いて、裁きを与えて滅ぼされたのだからと。で、なんか報復だとか血だとかですね、毒だとかなんとかたくさんですね、あんまりこう 読んで気持ちの良いような言葉でないような言葉がこう重なっているものだから、あんまりこういうとこ読みたくはないという人多いんだけど、そこに込められた真理っていうものですね。それを私たちは抽出して、要はろ過してですね、ろ過して真理というものをこし出したらいけないということですね。で最後にですね、45節からこういったすべての言葉を語れたの最後のところに、特にこの悪の力の終末っていうことですね。この最後のところにずっと強調して書いてあったわけです。それも私たちも一番それですね。この世の悪が本当にいつ滅びるんだろうかと。本当に滅びるんだろうか。逆に良きものが滅ぼされるんじゃないだろうかとかですね。ずっとそういう気持ちを無数の人たちが持っているわけです。持ってきたわけですね、今まで。だからそうではないんだということのために、終わりに近づくに従って繰り返し繰り返しこういうふうに悪の力が裁かれるということを様々な表現で言っているということなんですね。そしてこういった全てのことを心に留めて、子供、これは霊的な子供、次の世代ですね、次の世代の人たちにも伝えていきなさいというわけです。で実際のこれが次の次の子供世代に伝わったから、今日の私たちまで伝わってきたですね。こういう真理が。そこでこの47節最後に言ってるんですね。これらの言葉は命だ。神の言葉こそは命だって言うんですね。それでこの長い長いところが終わってるわけです。こういうこの最後に何を置くかっていうことも大事なことなんですね。長い頃最後の勧告です。最後の締め言葉の締めくくりに、これらの言葉は命なのだ。そしてこれはずっと初めの方にもあったことですので、もう一度ですね、申命記の8章のですね、三節、八章の三節の有名な言葉につながっているわけです。ですね。八章の三節。これはもう本当に世界的に有名な言葉ですね。それが真理が非常に簡単な分かりやすい言葉で、深い真理がここに込められているからです。人はパンだけ、口からの食べ物だけで、これでは生きられないんだと。主、神の口から出るあらゆる言葉によって生きるんだ。それを知らせるために苦しみも与えたんだと。で、こういう長い中の最後の勧告として、今日のところでも、こういった全ての言葉こそ命だと。これ今の私たちにとって本当にその通りですね。これからも科学技術と称してですね、様々な、かつてないような、不気味なというか、黒い雲がですね、押し寄せてくるという気配が強いわけですけれども、そういうものも超えて私たちが生きる。それは神の言葉だ。ということなんですね。これをイエス様がですね、一番最初の、サタンとの試みの時にも、人はパンだけでは生きられないと、神の言葉で生きるんだということをこう宣言したんだけど、こういうところが取ってきたと。前に見ましたように、この申命記なんていうのはですね、なかなかあんまり愛読されないのに、イエス様は非常にこれ深く読み取ったということです。そういう意味でも旧約聖書はですね、これはちょっとこんなさっきのように怒りとかなんかあるから読む置いとでいけないので、一つ一つやっぱりですね、そこの言葉を超えた真理を汲み取ってですね、汲み取っていくということが必要だと。私たちも人間の言葉ではですね、本当に苦しい追い詰められた時には力をもらえないですね。そういう意味で最終的にこの神様の言葉こそ力があるということを改めてこのところで思うわけです。はい、以上です。